ご神君、一つ、過ぎたることを思い出して腹立てくをすなよ。過去、現在、未来までも生かしきることが信心ですから、すべてのことにお礼の言える信心をいただきたい。あれもおかげ、これもおかげとわかるとき、無明の闇はいつしかに巧妙世界と変わるなり。心眼を開きてみれば、忌まわしきこととて今は親愛と悟りて真昼の道ゆかん。ここに、師匠大坪宗一郎氏が述べておられる。すべてのことにお礼の言える信心をいただきたい。すべてのことにお礼の言える信心をいただきたい。これがやはり師匠大坪宗一郎氏の信心の、要というのでしょうかね、であろうと思いますね。今ある教会でよく言われております、先の金光様ですか、世話になるすべてに礼を言う心というのが、何と言いましょうかね、話題に上っておるようですけれども、その世話になるすべてに礼を言う心、その中にある意味愛楽理念が包含されているのだという表現をされることもありますけれども、私の感覚としては逆ですね。愛楽理念の中に世話になるすべてに礼を言う心というのが包含されている。いわばもう一回り愛楽理念がそれを包み込んでいるという感じがいたしますね。その証拠といえるものがこの師匠の一言だと思います。その金光様のおっしゃられたのは、世話になるすべてということですね。そのこれは何というのでしょうかね、枕言葉というのか修飾語というのか、すべてではない。その方が、その金光様がおっしゃられたのは、すべてということではない、世話になる、ここにいわゆるこれが、なるほど、理屈から言えば世話になるということを拡張していけば、一切合切が世話になっておるのだから、一切合切にお礼を言うことにつながるのだと言われればそうかもしれませんけれども、しかし世話になるとわざわざ言うからには、世話になっていないという感覚もあるわけでしょうからね。もちろんご自身の中には一切合切が世話になっておるのだという感覚がおありになった中に、あえて人々に分かりやすいように世話になると表現されたのかもしれません。あるいは本当に世話になっているものだけということに限定されたのかもしれません。そのご真意はご本人にお尋ねしなければ分かりませんけれども、その文字面だけを捉えただけの世界においては、世話になるすべてに礼を言う心は、例えば嫌なことが起きてきた、これは世話になっていないのだと言えばそれまでで、いや、これも世話になっている、いわゆる愛楽理念からいただけば、それとても神様のお世話になっているのだ、神様のお働きだといただけば、それとても嫌なこと、とても一見世話になっていないようなことからであっても、本当は世話になっているのだということが分かれば、お礼が言えるということになるのでしょうけれども、言葉として表現し、一般の人に分かってもらうということのためには、より本当のことを伝える、 もちろん文字でも伝えるということのためには、世話になるすべてに礼を言う心では伝わりませんね。師匠がこの身にご理解に申しておられる、すべてのことにお礼が言える信心をいただきたい、これがやはり本筋でしょうね。すべてのこと、むしろ世話になるすべてではない、すべてのことにお礼の言える信心をいただきたい。そしてそのすべてのことにお礼の言える信心、まさにこれが一切信愛ということになりますね。なぜすべてのことにお礼が言えれるのか、それは一切が信愛だとわかるからお礼が言えれるようになるわけですね。なぜ一切信愛なのか、まあこれは教祖様のご信心をひも解けば、ある時神様から何事も神の差し向け、びっくりということもあるぞでしたかね、そういう文言でしたか、そういう見教えがありますね。これは私はてっきり教祖様のいただいた境地かと思っておりましたら、どうも神様からのお知らせであったようですね。神様が何事も神の差し向けだと、いわば私どもの身の上に起きてくることからは神様が差し向けてくださる、神様の働きだというわけですね。ですから神様が何事も私どもに差し向けてくださる、ですから一切が信愛ということになりますよね。神様の愛の表れなわけですから、と頭で分かっただけでは一切信愛が本当は分からない。自分の身に起きてくるさまざまな出来事、そのいわゆる成り行きの中に神様の愛を実感として感じる、そういう稽古をさせていただく日々の積み重ねによって初めて一切が信愛ということが分かり、すべてのことにお礼が言えれる生活ができるようになる。まさにこれは信心とはありがたくなる稽古だと言われる、そこにもつながってまいりますね。その愛楽理念、まあまさにその一切にお礼が言えれる心ができてくる、それこそ私どもが心が助かった状態、真に助かっている、真の助かりがそこにあるわけですね。そのすべてに礼が、お礼が言えれるという心は、まさしく私どもの真の助かりの世界がそこにあると思います。その真の助かりの世界を目指す愛楽理念、その母体というもの、愛楽理念の母体、これは成り行きを大切に尊ぶということ、成り行きを大切にというのが愛楽理念の母体だと教えていただきますね。また師匠は成り行きを尊び受ける生き方を学びて、とはの命とぞせんとまで教えてくださいます。ところがこの成り行きという言葉に私どもが引っかかることがありますね。やはり言葉ですから、その文字面というのでしょうか、その言葉に込められた意味合いというものは、正直言うとその年代年代、時代時代に応じても変わってくるのだろうと思います。まあいわば言葉というのは私自身が納得している言葉というのではなく、いわゆる世間の人と共有するあるイメージというのでしょうか、それが言葉として表現されたものでしょうからね。成り行きというものを例えば英語に訳そうとしますと、日本語には成り行きという単語がありますけれども、英語ではその一対一に成り行き ということに対する英語はどうもないようですね。リンゴはありますね。リンゴは私たちが見ればリンゴだと、アメリカの人がそれはアップルだと、それこそバナナであったり、何と言いましょうかね、そういうものに対しては一対一でほぼ対応した言葉が、英語、日本語と英語対応したものがあるようですけれども、いわゆるその抽象的な概念というのでしょうか、それを表現する単語というのは必ずしも同じものがあるわけではないようですね。成り行きという言葉に込められるその内容が、日本人の間でもまあ異なっているように思いますね。英語にしますと大抵はコースオブイベントですか、いわゆる一連のまあ成り行きですね、一連の出来事の流れというのでしょうか、のものとして認識されるようですね。私どもが使います成り行きというのが成り行き任せでいこうというようなことを言います。まあこれは自分の主体性がない、あまりいい響きではありませんね。まあそれはもう成り行きでそうなんだから、成り行きに任せよう、成り行きでそうなればそうなるだろうから成り行きでいこうと言われたり、その株式相場などで売り買いの時にも成り行きという言葉が確か使われますね。指し値というのがありますね。これを100円で売ってください、これを150円で売ってくださいとか、80円になったら買ってくださいといったような、その値段を指定する、いくらいくらと指定する指し値ですかね。で株式の売買を依頼すると、もう一つは、まあ、株式は自分がその売り買いに立ち会うわけにはいきませんから、今はどうなのでしょうかね。昔は人間が立ち会って互いにやっていたようですが、今はコンピューターでするのでしょうかね。いずれにしろ指し値ですね、いくらで売ってください、買ってくださいと値段を決めて依頼をすると、もう一つは成り行きというのがありますね。その場のいわゆる成り行きで買ってください、成り行きで売ってください、その値段はお任せします、その場の成り行きですと、高くなれば高くなった、そして買える時の買えた値段で買ってください、売る時はその売り値は指定しませんから、売れた値段でその取引が成立するその値段で売ってくださいといったような、いわゆる成り行きで売り買いをする、成り行き任せにするというのでしょうかね。そういう使い方をいたすようですね。これが普通のようです。ですからそれこそあれはケセラセラですか、成り行き任せというような、まあ勘違いのものがありますね。これからどうなるかわからないけれども、それこそ成り行き任せでいこうというわけです。そういう成り行きという言葉に対する私どものイメージの使い方が一つあります。もちろん師匠もそういうイメージで成り行きという言葉を使っておられることが多々あります。ご信者さんがお届けに来られる、それは成り行きにを見ましょうとか、成り行きに従っていきなさい、これから起こってくる成り行きをいただいていきなさいというような、いわゆる物事が起こりくる、その何と言いましょうかね、やはりコースオブイベントですね、一連の成り行きというものでしょうか、という使い方。もう一つ師匠が使われる使い方は、その事柄自体、いわば今の成り行きといった方がいいのかもしれません。 今起こっている事柄、これを成り行きと表現しておられることがありますね。まあ、こちらの方がそれこそ成り行きを尊び受けるということであったり、成り行きを大切にという、その成り行き、師匠がおっしゃられる成り行きを大切にというその響きには、これから起こってくるであろう事柄を大切にということよりも、今起きている事柄、今私どもの身の上に起きてくる事柄、これを成り行きとして表現されていることの方が多いように思いますね。今私どもの身の上に起きてくる事柄、これを大切にしていきなさいということなのですね。ですから、どうしても成り行きと言いますと、これから起こってくる、まあ成り行き任せというのでしょうかね、主体性のない生き方といったようなイメージがありますけれども、そうではなく、今起きておる事柄、今私の身の上に起きてくる、起きておる、起きている事柄、これを成り行きとして大切にしていく。もちろんそれが今日のご理解にもあります、過去現在未来、過去現在未来にへとつながるその一連の働きの中の一コマではありますけれども、その一コマとして今の成り行き、今起こっている事柄を神様のお働きとして大切にしていくということになるわけですね。事柄とか御事柄という表現を師匠はしておられます。その今起きている事柄も、なるほど、成り行きの中の一部ではあるわけですね。一コマではあるわけです。ですから、師匠が教えてくださる成り行きを大切にというその意味合いというものは、ただこれから起こってくる何か、その一連の働きということばかりではない。もちろん過去に起こってきたことも成り行きでありましょうし、今起こっておることも成り行きの一コマでありましょうし、これから起こってくる事柄も成り行きの一つでありましょう。いわば私どもに起こってくる、起こっている事柄のすべてを大切にしなさいということになるのですね。それは私どもの身の上に起きている事柄、そしてこれから起こってくる事柄、それら一切が神様の、天地金の神様が私どもの幸せを願っての起こしてくださっている事柄だということを確信できるからですね。まあ、成り行きを大切に尊ぶということが愛楽理念の母体です。それは成り行きが神様のお働きだから、愛の現れだからということなのですね。すべての事柄にお礼の言える信心をいただきたいということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。